シャープ49、井上雄二のみなたけステーション。始まりました。第1ポッドキャスト配信番組、井上雄二のみなたけステーション。井上メンバーこと井上雄二でございます。2024年10月14日月曜日、この番組は私、井上雄二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。井上メンバー。皆様ロケバスにはご注意ください。はーい！ってことでね、始まりました。先週に引き続き、音楽部屋で今日も収録しております。なんかあれだね、先週はそう、この時期になってやっと暑くなくなった。音楽部屋がさ、作業部屋って呼んでんだけど、音楽部屋が、冷暖房ついてないんで、ずっとだから暑くて、寝室で撮ったりとかリビングで撮ったりとか、いろいろ試行錯誤今までやってたんだけど、やっとね、この音楽部屋でまた撮れるようになったのでね、はい、やってるんですけど、今日はね、ちょっと寒いっすね、逆に。まあ寒い分にはなんとかなるかなと思ってたんだけど、ちょっと寒いすぎるかも。寒くてもリビングか、もうね、ちょっと撮れないのかな。でもやっぱね、音楽部屋でこう収録してるのが一番、なんだろうな、楽というか、気分もね、落ち着いてできるんですよね。まあちょっと耐えますわ、今週は。はい。先週、これか、ディズニーファイヤー&ワークスというイベントに行ってきました。先週の放送でもちょっと喋ったっけ？なんか喋った気もしなくもないけど。そう、先週収録してたのがさ、そのディズニーファイアンドワークスっていう、ディズニー主催のまあ花火大会みたいなイメージかな、山中湖でやったんだけど、でそれから帰ってきてすぐ収録先週したから、もうね、先週めっちゃ眠くて、俺だから何を喋ったのかっていうのをね、正直あんま覚えてなくて、先週。だから同じ話しちゃってたらごめんなさいなんですけど、先週行ってきました。まあ、ディズニー花火大会、ディズニーの名曲音楽に合わせて、花火を見れるっていう、花火やるっていう、めちゃめちゃ綺麗でさ、やっぱ規模が全然違うんだよね、普通の花火大会と。ただね、先週大雨で、はい、もうね、すごかったよ。なんかもう台風まではいかないにしても、風もすごかったし、だから、レインコート、そう、傘させないからレインコートを着てみてたんだけど、もうね、ずぶ濡れ、なんかもう濡れすぎて、なんかもうあんま覚えてない。濡れすぎて濡れた感覚もなかったかな、あの時。でも雨の予報はもう知ってたから、着替えとか、あとはバスタオルを何枚も持ってって、で、まあ、車で行ったからさ、車の中で、着替えたり、拭いたりしてね、まあ、風は引かずに済んだんだけど、なんかね、行くのやめよっかみたいな話にも一旦なったんだけど、雨がすごすぎて。でもね、結構チケット代かかったんですよ、ディズニーファイアンドワークス。まあ、ディズニーだから。一人ね、9000なんぼ？取られて。だから、大人二人で18000ぐらいかな？プラス、子供料金もね、ちゃんと取られたんですよ。娘が3歳から、かかるってなって。そう。で、ね、8月末に3歳になったんで、そうね、娘が4400円かな？ 4000 ぐらいかな？だから合計2万弱。だ、本当にディズニーのパークのチケットと同じぐらいの値段取られたんだよね。めちゃめちゃ高くて。 でもね、それだけの、やっぱ凄さはあったから、納得なんだけど、行ってみたら。そう、でもやっぱディズニーのチケット代分お金取られちゃうからさ、じゃあもう行くかって言ってさ。で、よくよく考えたら、今年俺3回花火大会に行ってんだけど、3回とも大雨なんだよね。すごくない？この、運の悪さ。うん、そう。で、なんなら、1回目の足立区の花火大会はもう中止になったしね。そう、ちゃんと。で、それもさ、昼の2時から場所取りして、で、夜の7時20分から、これ前話したと思うんだけど、花火開始だったんだけど、その20分前の7時に中止になったからね。大雨、雷もなって。っていう不運な連続でね。まあ、今回のディズニーの花火大会と前回のね、花火大会。前回はね、昭島っていうまあ、うちの地元に近いところだったんだけど、その二つは無事開催はされたんですけど、だから今年は結構天気ついてなくて。でも、まあ、これも多分話したと思うけど、雨降った時は必ず考えてる、ことがあって、俺ら夫婦、ジュリと俺は。4年前の、結婚式の日がさ、逗子であげたんだけど、海辺の。もともと雨の予報だったんだけど、結婚式当日、奇跡的に晴れたんですよ。で、やっぱ、海辺の方だったからさ、外でもね、いろいろ、企画してたことがあったから、雨降っちゃうと、結構、おじゃんになっちゃうな、みたいなことは多かったから、そんな中ね、奇跡的に晴れてくれたから、で、その時にね、今後、いろんな予定が、こう雨で中止になっちゃったり、雨降っちゃってもいいので、この結婚式だけ晴れにしてくださいってずっとお願いしてたっていうのもあるから。そうだから、今日雨降っちゃったけど、そのおかげで結婚式晴れたっていう風に考えれば、かなり気持ち楽になるねっていう考え方しておりますので。だから、俺のせいで雨降ったんで。だから、俺と同じ日にディズニーのファイア&ワックス行ってた、山中湖行ってた人たちには本当申し訳ないよね。っていう考え方を俺らはしておりますので、はい、だから今後、もし皆さんのイベント、雨で中止になってしまったら、もしかしたら俺のせいかもしれないので、そこはね、先に謝っておきます。すいません。だいぶ責任重いな。ねえ、リスナーのイベントごと雨で中止だった席に全部俺が追っちゃうみたいなのはちょっと重すぎるんだけどね。はい。まあ、そんな感じです。番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナでハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ミノタケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二のミノタケステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上、各所の提供で配信いたします。でもね、風邪はだいぶ治りました。いや、こう、もう毎週言ってるけど、口内。またね、別の、この間とは反対側の上唇にできてね。まあ、まだちっちゃいんだけどね、でかくならなきゃいけない。痛い。井上裕二の美の丈ステーション。いや、聞いてよ。もう昨日さ、ほんと腹立つことがあって、腹立つことっていうよりはこんなことあるっていうようなさことありまして、昨日仕事終わるのがだいぶ遅くなっちゃうんで、そういう時って、家帰ってご飯食べちゃうと、その食べてる音とかで寝てる娘ちゃんとか起こしちゃうと悪いから、家じゃなくて、結構外で食べて帰ってくることってあるんですよ、夜。うん。で、昨日もそういう日で、でね、俺、職場の、最寄り駅の、職場と反対側の出口のところに いわゆる町中華みたいな中華屋さんがあってね、そこが夜12時まで営業してるところがあってでそこのさ餃子がめちゃめちゃうまいのよ、うん、いわゆる家で焼いた餃子みたいな味がする餃子、そのチェーン店とか外の餃子じゃなくて、そうちゃんとした餃子が出てくる、中華屋さんがあって、で俺すごいそこ好きで、すごい好きだったんだけど、最近全然そこ行けてなくて、で、あ、じゃあもう久々にそこ行こうかなってね、思いまして行ったんですよ。で、まあ入ったら全然店内ね、もうあの俺が行った時間が、10時過ぎぐらいか、22時過ぎぐらいで店内全然混んでなかったんですよまあちょっとまあ飲んでるグループとかはいたりするんだけど、で一人席も何個かカウンターみたいなのがあって、でそこもガラッガラで、うん、あよかったよかったとか思いながら座ってメニュー見て、でめちゃめちゃお腹空いてたから、まあ、餃子だけだとあれだなと思って、まあもちろん餃子頼んで、その後五目チャーハンに半ラーメンセットを注文したんですよ。でここポイントが、ラーメンに半チャーハンじゃなくて、チャーハン、五目チャーハンに半ラーメンなんですよ。つまり、その時の俺の中の主役はチャーハンなんですよ。で、ラーメンがサブっていうかおまけでついてきてるみたいな感じのセットなんですね。ってことは、俺がそこで半ラーメン頼んだ理由ってさ、やっぱ汁じゃん。汁が欲しいじゃん。チャーハンに、俺あの、スープとか味噌汁、ご飯もそうなんだけど、なんか米系食べるときに一緒にスープをで流し込むの大好きだからさ。そう、で、それがしたくて、なんなら麺よりもスープが俺欲してたのよ。半ラーメン頼むから。ね？この理論わかるでしょ？そうで、まあ、注文したの来ました。で、まあ最初餃子と、チャーハンとか食べてて。まあ美味しいな、なんて思いながら普通に食べてたんだけど。で、あの、ラーメンも麺すすって、で、全部麺食べ終わって、まあ、スープ飲んで美味しいなと思って。うん。で、半ラーメンのセットだけど、ちゃんとね、あの、チャーシューとかメンマとか、ナルトとかも乗ってて、まあ、いわゆる町中華の醤油ラーメンみたいな、ベーシックなやつで、すっごい美味しくて、それも。そう。で、食べてたんだけど、急にね、店員さんが来て、お酒しますねって言って、まだスープが3分の2ぐらい残ってて、なんならメンマも残ってる俺のラーメンを下げちゃったのよ。店員さんが。もう俺びっくりしちゃって。これがさ、店内がめっちゃ混んでる時とかで、そのね、100歩譲ってよ、これも、回転率上げなきゃいけないとかだったらまだわかるものの、店内ガラガラなんですよ。で、あの、スープだけとかだったらまた、なんか、なんとなく、ま、それは、と思うけど、まだ許せたんだけど、メンマ残ってんのよ。もう完全にまだ残ってんじゃん、そんなラーメン。下げられちゃって。で、しかも、こちらお酒にお下げしますねって一言言ったけど、こちらお下げの、下に入る前ぐらいでもう持ってっちゃったのよ。でもなんか歩きながらもうつぶやいてみた、なんかウイニングランみたいな惰性であと喋って持ってっちゃったからさ、もう俺もあまだ食べてるんでって言う間もなく下げられちゃってさ、いやあれ久々に俺隣に交番あるんだけど、俺警察に言いに行こうかと思ったもん、そのままなんかラーメン下げられちゃったんですけど、いや、それぐらいびっくりしたね。いや、あれね。いや、これがさ、さっきも言ったように、ラーメン半チャーハンセットで、麺を食べ終わったラーメンだったら、まだ、5000歩譲ってわかんなくもないんだけどさ。いやー。そう、でも俺はそれを指摘する勇気もなく、まあ、タイミングもなくっていうのもあるんだけど、 指摘できずに、ただただ連れてかれるラーメンの寂しい背中を眺めることしか俺はできなかったな、うん、ひどくないこれでしょ、うん、いや今年下なんか俺だったらブチギレてるって、やっぱもう俺はブチギレないよ、そんなカスハラになっちゃうからねずるいずるいずるい、いやいやいや、でも、まあ、ブチギレるとかはないけど、うん、でもやっぱ衝撃だったな。いやでもさ、こう、うん、今回みたいにさ完全にこっちに非がない時はさ、もちろんカスハラにならないレベルでだけど、ちゃんと怒るとかじゃなくて伝えなきゃね、まだ食べ、あすいませんちょっとまた食べてるんでとかさ言えなきゃ本当はダメなんだよね、うん、だってこれがさ、まあ今回は自分自身だったからまだあれだけどさ、例えば娘ちゃんとご飯行っててさ、娘ちゃんが食べてるラーメン勝手に下げられたりしたら、それはちゃんとね、娘のためにも言えなきゃさ、親として、うん、娘がまだ食べてる途中でしょうがそれは言わなきゃね、うん、まあ田中邦衛に習ってね、そこは言わなきゃいけないですよね。まあ言えるような大人になれたらいいな。はい、メール来ております。今週特にメールテーマ設けてなかったで、普通オタですね。普通オタもねだいぶ溜まっちゃってるんでね、まあ来週あたり、たくさん送っていただいているものがあるんでね前のメールテーマのやつとかも多いかもしれない、ちょっと申し訳ないんですけど読めてないんで、ラジオネームももも、はい、今年もキングオブコントの時期がやってきました。井上さんの優勝予想をお聞きしたいです。もうそんな時期ですか、キングオブコント。いつ決勝、明日、あ、10月10、あ、もう明日か、あれ今年もあのお笑いの日になるのかな、あ、そう、今年はかまいたちが MC ですか。そっか、ダウンタウンがね、まっちゃんが今、松本さんが今、ねえ、出れないから。キングオブコント、あー、全然今年は追ってなかったな、そう言われたら。キングオブコント2024。そっか、今、これ収録してるのが、10月11日金曜日なんですよ。うん、で、決勝が10月12日の土曜日。そっか、せっかくだったらあれだったね。ラジオ収録、キングオブコント終わってからの方が良かったかもね。うん、まあまあまあ。まあ明日じゃあ、あれか。ちょっとキングオブコント終わった後、ミニ捨てだけ撮る。撮ります。そうだよね。ご勝手にって言っちゃった。ミニ捨て個人的に撮るやつだからね。はい、ソシスタさんもいないし。ちょっと今ね、スマホで調べてるんですけど、よいしょ、今年は、カカオ、ダンビラムーチョ、ダンビラムーチョ、すごいね、M1 と立て続けに、シティホテル3号室、コットン、日本の社長、ファイアサンダー、ヤダン、ラブレターズ、隣人、ロングコートダディですか、の10組、うん、敗者復活とかは特にキングオブコントはないんだっけ、ないか。ちょっと、そうね。まあ、俺は、もう、再三言ってるように、お笑いは好きだけど、別に詳しいわけではないんで、ちょっとカカオとシティホテル3号室、この2組は、ちょっと申し訳ないですけど、初めて聞きますね。まあ、でも、残り8組は、やっぱり、俺レベルでも名前知ってるぐらい有名な方々ですけど。優勝予想。まあちょっとね、本当に終えてないし、今年。なんとも言えないけど、やっぱ、手堅いのはコットンとかですかね。優勝予想で言うと。コットンが前回、準優勝だっけ？前々回？ちょっと全然違うことしたら、ね、お笑い好きの人、 あれだからね。厳しいから、間違いとかに。ちょっとちゃんと調べるね。キングオブコント。2022年、準優勝か。ね。はい。ですよね。だから、去年が、サルゴリラが優勝した年で、その前が、あれだもんね、名前出てこない。あ、名前出てこない。なんだっけ野犬のやつ。なんだっけうわ、悔しい。いつも出んのに名前。なんだっけなんだっけあ、待って。大丈夫。出る。言わないで、としささん。わかってる？それわかるよね。やってね。あ、ビスブラだ。そう、ビスブラ。ビスケットブラザーズね。はい。コットン面白かったんだよな。もちろんビスブラめっちゃ面白かったんだけど、コットンのね、一本目のネタがあれだよね。浮気現場を、こう、現場、浮気の証拠を消す、お掃除屋さんみたいなネタだったと思うんだけど、めちゃめちゃ好きだったな、あれ。やっぱ、キョンさんが、もう、芸達者すぎてね。面白かった。いや、だから、コットンが優勝予想ですかね。でもね、個人的にはね、俺、ロングコートダディめっちゃ好きなんですよ。そう、めちゃくちゃ好きで。で、今年の初めに俺、あんまり寄せとか、劇場も、あんまり行ったことなかったんだけど、ジュリが劇場連れてってくれて、ルミネ。時にね、ロングコートダディ生で見たけど、やっぱめちゃめちゃ面白かったなー。すげえ好きなんですよ。やっぱ今年だよね。だし、やっぱ堂前さんの大喜利力がすごすぎてね。だからまあロングコートダディもね、優勝できたらいいですけど。まあ、優勝予想はコットンということで。明日もじゃあミニステ収録するので、ね、それで答え合わせをしたいと思います。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二のミノタケステーション、ミノタケニュース。このね、良くないこの音楽。先週のさ、年下さんが作ったアタック音、全然こっちの方が俺いいと思うんだよね。これ俺が作ったんだけどさ。一回ちょっとさ、先週のアタックでできる今。ちょっと一回止められる曲。先週のやつまだある。いきますよ。身の丈ニュース。なんかやっぱちょっと安っぽいよね、それ。だし、なんかニュースのコーナーだからさ、ずっと音鳴っててもいいなと思って、俺さっきの作ったやつにしたんだけど。何、とじささん。すげえ拗ねてるわ。ごめん。いつも作ってって言ったら、文句言うくせにって。だから作ってくれたんだよね、今回ね。ごめんね、やっぱでも、ね。ちょっと俺、作った方にしましょう。じゃあもう一回音いいですか。もう一回じゃあぐなぎますね。はい。みのたけニュース。みのたけニュースのお時間です。リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。音はこれ鳴ったままね。なんかいいっすね。おしゃれなラジオみたいな感じがしますね。 みのときニュースいきましょう。ラジオネームカンタロウ。先日父の仕事の得意先から松茸をいただきました。なかなか食べられない高級食材に胸躍らせていたのですが、なぜか普段料理をしない父親が今日は俺が作ると張り切って調理。結果なぜか松茸が脂っこくなり風味も台無しに。それ以来父とは口を聞いていません。なんだろうね、うちの父親も急に料理しだしてたな、昔実家にいた頃。でもね、うちの父親は割と料理もしてたから普通に美味しかったけどね。料理、松茸が脂っこくなるってなかなかだね。油敷いちゃうんだ松茸焼くのに。はあ、風味も大だし、いやーもったいない。うちもね、この間実家から松茸、ジュリの方の実家からね、松茸いただきまして、結構ね、立派な松茸いただいて、ちゃんとね、それは俺が作るんだって俺は言えないから、ジュリに焼いてもらって、丸々一個、カボスをね、シュッとやって、食ってきましたけど、いや、うまかったね。松茸の味がわからないとかさ、言う人いるじゃん。俺もそっち派だったんだけど、ちゃんといい松茸食べさせてもらえると、松茸ってめっちゃ美味しいんだよね。なかなかもちろん食べる機会ないけど、よくさ、香り松茸味ね、しめじみたいな言うじゃん。いや、味もめちゃめちゃ松茸って美味しいんだよね。はい。秋ですね。いいですね。ラジオネームケルヒャー。昨日、一日に3回転びました。しかも3回目は、駅の階段で大胆に転んでしまい、たまたま通りかかった見知らぬおばあちゃんに心配されてしまいました。恥ずかしかったです。3回、なかなかですね。俺もね、よく転ぶんですよ。なんだろうね、足元がおぼついてないのかな。単純にね、多分、俺歩くのが下手くそなんですよ。あと、歩幅音痴っていうの。運動神経別に悪いわけじゃないんですけどね。おばあちゃんに心配されたんだ。駅の階段踏み外しは恥ずかしいんだよね。俺も何回もあるけど、なんか、全然俺、意に介してないですよって顔するよ、そういう時。全然大丈夫ですっていうね。もう時間的に、やめとく？見ときますか。メールは以上です。引き続き皆様の身近で起きたニュースをお送りください。以上、みのたけニュースでした。井上雄二のみのたけステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたしました。でも、もうキングオブコントで、次がもう M1、 ザ・ダブルとかもあってか、いや、どんどん年末になっていきますね。すごい涼しくもなってきたし、皆様、俺が言えたことじゃないけど、お体にはお気をつけて。はい、来週もぽよよーん。